こんにちは。先ほど司会者の兄弟が紹介してくださったように、神と神への信頼を第一とするというテーマを掲げさせていただきました。聖書の箇所はヨハネの福音書の2章の24節25節なんですけども、23節から25節をご一緒にお読みしてお祈りをいたしましょう。新約聖書179ページ、ヨハネの福音書第2章の23節から25節です。よろしいでしょうか。では、拝読いたします。一緒にお願いいたします。ヨハネの福音書2章23節から25節。はい。過ぎ越しの祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかしイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。天の父様、イエス様が私たちをどう見ておられたのか、そのことを共に確かめて、主への信頼をどうか私たちがつまずくことなくしっかりと持つことができるようにどうか導いてください。この箇所に光をお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。なぜここが、信頼を第一とするかというと、最初にこの箇所に当たった時に、気づいたことは、イエス様は私たちのことを全然信頼してなかったんだというちょっと残念な箇所として目が留まりました。午前中の礼拝でもお話ししましたけども、信仰とは信頼して自分を任せて相手に従うことです。私たちはこの信仰を通して救いをいただきます。しかしイエス・キリストは私たちに対して信頼してくれているだろうか、またもし信頼されていて、その信頼に私たちはどれぐらい応えられるだろうかというと、今お読みしました、特に2章の24節25節を見ると、イエス様は私たちを信頼してくれなかった。信じたユダヤ人たち、彼らに自分を任せることはしなかった、また少しも頼りにならないと考えておられました。しかしイエス様は福音書を見ますと、私たちを救い祝福して、教会に、つまりご自分の体に結びつけて福音を委ねるために来られました。イエス様ご自身が命を懸けて成し遂げた福音を、私たちが信頼できないから自身と見つかりで述べ伝えるのではなく、福音、そして福音の救いに、その救いの一部としてですね、一部というか福音の救いはキリストご自身がご自分を私たちに、もう全幅の信頼を持って福音だけでなくご自分を委ねることによって 救いの祝福をもたらすものです。しかしこの時点でイエス様は私たちにご自分を少しも任せませんでした。このことをどう受け止めてよいのか。この時イエス様は信じたユダヤ人たちにを任せなかったということは、彼らを信頼しなかったということです。しかしそんな彼らを含めて罪に支配された私たち人類にご自分を、また大切な福音を任せてくださった。この愛矛盾するようなことを聖書は教えています。私たちは主の、お言葉を信頼して生きるものですけれども、しかしこのイエス様の働きの初期には、主は私たちを信頼しておられなかったというか、信頼できなかったですし、私たちのその当時の信仰、それはイエス様がこれでは任せられないなというふうに判断せざるを得なかったというのです。果たして、今私たちはどうだろうかということを考えながら、進めていきたいと思います。この24節25節の言葉を読んで、私たちは、これをどう受け止めるかということをまず考えましょう。イエス様は信じた者にご自分を任せなかった、また任せる、必要もなかったということを告げているんです。人からすると残念なことです。特に信じたユダヤ人にとっては、こういうふうに告げられたらですね、立つ瀬がないという状況です。残念と思うのか、無理もない仕方ないと思うのかということがあり、しかしこの時点ではそれは少しも不思議はなく、もし任せてたら大変なことになってたんじゃないかという部分もあるかと思います。例えて言うならば、今もほちゃんたちはどこにいますか。そこに渡辺家の子供たちがいらっしゃるでしょうか。もしこのいたいけない子供たちに、じゃあ運転を頼むねと、難しいですよね。小学生に運転を任せるというのは結構怖いことだと思います。してはいけませんね。でもその子たち信頼してないかというと、そうじゃないですよね。まだ難しい、大切なものを、命を任せたりですね、車の管理を任せたりっていうのはしてはいけないことです。それは信頼してないわけじゃない、信頼しようとしてないわけではありません。あ、上にいらっしゃいましたね、友達もね、車の運転変わってって言ったら変われないですよね。まあ、それと似てるかなと思います。さて、このヨハネの福音書の2章は、イエス様がご自身の救い主としての働きを始めた当初のことです。最初の印としてカナの婚礼におきまして、水をブドウ酒に変える奇跡を行われました。水を汲んだしもべたち、主の言葉、 マリアの助言に従った手伝いの者たちはキリストの御業を体験することができ、またそれを知った弟子たちはイエス様を信じたと記されています。その後イエス様は水越しの祭りに伴ってユダヤのエルサレムに入られました。そこでなさったことは13節以降ですけども、宮清め、神殿から商売人を追い出す仕事をされました。何の権威でこんなことをするのかと咎める管理者にイエス様は19節に、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせると、この答えは、彼らが討伐するものでしたけども、後にご自身の体の神殿を築く予言だったということがわかります。23節以降が、22節以降ですね。23節だ、失礼しました。多くの、人々がイエス様がエルサレムでなさった印を見て、その名を信じたとあります。この方が救い主としての権威や力を持っていらっしゃることを信じたんです。しかし、イエス様は、そこで、ここで救い主としての働きを立ち上げようとはされず、この機会を生かすことを良しとされませんでした。信じた人々にご自分を任せなかったと告げています。イエス様以降の働きにおいて、多くの弟子たちがイエス様を信じていきましたけども、やがて十字架と復活の話をされる時から、徐々に人々は離れていき、最後には12弟子、先にユダはイスカリオテのユダは裏切りましたけども、残された12人の弟子たちもキリストを見捨てて逃げてしまいました。ペテロは予告された通り死を知らないと3度否ります。離れていくままにされ、つまずきを予告してその通りになるのに任せたということは、なぜかイエス様は24節の終わりに、すべての人を知っていたと。人は上辺を見ますけど、主は心を見ます。その人の心の内がどうであるか、どんなに信じているように熱心であろうと見えても、その信仰が脆いことを、やがてキリストを否み、また見捨てることをご存知でした。そして最後には、父なる神と御子キリストご自身と聖霊、そして御使いたちしかこの十字架の働きを担うことはされなかったんです。イエス様は人々の自身の証や人々の知識をご自身の働きに必要とされませんでした。助けてもらわなければ救い主がの働きができないということは少しもなかったのです。またまだまだと言いましょう、ご自分の働きのために人に任せる時は来ていませんでした。 生まれつき罪に支配された者に、それらのことをイエス様全部ご存知でしたので、ご自分の働きを任せることはできなかったんです。もし任せたら、私たちはキリストの働きの邪魔をすることになります。ペテロが十字架の予告の時に、黙れサタンと言われた通りの、その時からすると一番キリストに近いはず、信頼すべき弟子だったはずですけども、黙れサタンと言わなくてはいけないものだったんです。ですから主は一人で、もちろん御子も聖霊も御使いも共に働きましたけども、神様お一人で救いを成し遂げられたんです。私たちは救いをいただくために何の功績も力も持っていません。そのことをすべてご存知で主は十字架に向かわれ、そして約束の通りに死んで3日目に復活されました。そうしなければならなかったんです。それほど罪の支配は重たかったです。しかしこのキリストが任せられなかったことはいつまでも続くのではありませんでした。主は十字架と復活の福音を信じた者にご自身と福音を委ねられます。ご自身を委ねて救いを与え、そしてご自身の福音を委ねて神のご計画、すべての人が福音を聞いて救われるように主の御業を成していかれたんです。それは今も続いています。私たちが主の救いをいただき、主の信任をいただいて、主に信頼されるものとなるために必要なのは、第一に福音を信じて救われることです。福音宣教はですから教会にしか委ねられなかったのです。ロマ書10章9節10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの口で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとある通りです。そしてこの救いをいただいてこそ、信じた私たちはキリストのうちに守られ完成していきます。第二コリント3章18節をお読みいたします。第二コリント3章18節、新約聖書359ページです。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神の栄光に変えられていきます。私たちはまだ土の器にしか過ぎません。しかしこの土の器を通して主の栄光が輝き出ます。同じく第二コリントの4章の6節7節、第二コリント4章6節7節、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たもので はないことが明らかになるためです。まだ、まだまだのペテロであった時代にイエス様はこのイエスをキリストと信じるその信仰の上にご自分の教会を建て御国の鍵を委ねると。御国の鍵とは、福音でありキリストに他なりません。そして教会の働き信仰者の働きにおいてそれが地上で起こることは天にもつまり永遠にも反映すると。教会を通してなされた宣教とそこから起こされた福音の伝道そして救いと信仰告白バプテスマそれは天につながっています。キリストは私たちを通して福音を伝える計画を担って地上に来られました。救われる前私たちは神様の信任を受けるに値しないものですけど神様は救いによってすべてを任せていただけるものへと私たちを作り変えてくださったのです。ですから私たちは救われる前には何も任されなかったものですけど今はすべてを任せていただくものにされます。確かに先ほどこの子供たちの例えがありましたけども成長段階に応じて任されていくものは小さなところから大きなところへと変わっていきますし途中でちょっと今は任せるとまずいなっていうことも起こり得ます。しかし基本的に私たちを信頼しておられるんです。救われなければ任せるわけはいかないこと、また信仰の成長に応じてどれぐらい何を任せてよいかということを主が判断してくださるのは幸いなことです。あなたの判断に任せますと言ったらとんでもないことを背負って重になってしまうとか、遠慮がちでですねもっとできるのに、賜物を無駄にしてしまうとかいろんなことが起こります。調子が悪い時にあまり任されても困ります。調子が良い時はしっかり任せてくださっていいです。そのことを主は判断して私たちに任せてくださるのです。賜物の違いも、主は、考慮しつつ私たちに任せてくださいます。さらによく任せていただいて主をますます知って主に喜ばれるためにいくつかのこと三つのことをお勧めしたいです。第一はキリストの模範に従うことです。イエス様はきちんと判断して任せるべきことを示す、ちゃんとコントロール、調節していらっしゃいました。私たちは主にあってということを忘れないようにしましょう。人間的で見たらいろいろ任せちゃいけない時に任せたり任されちゃいけないところに任されたりということが起こります。そして自分自身にがっかりしたり人にがっかりしたりということも起こり得ます。でもイエス様は正しい判断と導きをされます。ですから主に習って私たちは関わりを深めていきましょう。主に任せていただくためには私たちはその点で キリストに習うことが必要です。第2位、主の御心を第一にすることです。神の国と神の義をまず第一に、そうすれば必要が満たされるだけでなく、すべてのものが与えられると約束されています。イエス様もそうでした。父の御心にかなわなかったら何もできない、御心にかなうならば何でもしますと。その信頼、それはどこから生まれるかと。私たちはこのことが大切で必要だと分かってたらそうできるんです。イエス様の導き、イエス様の言葉に従うことがあってこそ、私たちは安心して失望せずに成し遂げられるんだと。それが徐々に分かっていくならば、私たちの願いはすべて正しく導かれて、志を全うすることができます。神の御心を第一にしましょう。主は私たちが願う以上の素晴らしいことを与えようとしておられますから。そしてこの御心を第一にするというところをさらに絞り込んでいきましょう。三番目のことは、何事も信仰によってです。信仰によらないことはすべて罪ですとパウロは、はっきりと宣言しましたけど、冒頭に話しましたように、信仰というのは主に信頼し、主にお任せし、主に従うことです。イエス様は幼子のようになりなさいと教えられました。未熟になりなさいという意味ではありません。幼子と私たちの歩む道で共通するところは頼ることです。頼るところから信頼が生まれます。子供たちは自分にできないことを恥ずかしがらずに認めて親に頼りますね、大人に頼りますね。大人になると、子供に頼られるから自分でしなきゃというふうに自負してしまいがちですけども、神様の前には私たちは皆足りないもの、神様に満たしていただけなければ、導いていただけなければ何もできないものなのです。ですから、私にはあなたが必要ですと主の前に認めたら、従おうと頼ろうということになります。信仰をですね、私たちのアドバンテージを得るためにではなくて、必要なことだということを覚えましょう。主に信頼してこそ私たちは主に喜ばれ、主のために役立てるのです。ある本にこうありました。主は私の人生がベツレヘムのようになることを願っておられると。ベツレヘム、それはキリストが幼子として誕生した場所です。そのように私たちのうちにもう種のように与えられたキリストが、そこで安心して大きくなっていけるように主を受け入れるのです。その時に 神様の栄光が私たちを通して現れます。小さな、キリストの種ですけど、それに私たちはそれが必要なんだ、これに頼り、これに従うときに私たちの栄光が現れる、私たちの必要が満たされる、そう、信じて委ねようましょう。最初は怪しいかもしれません、信じたユダヤ人たちのように。でも主は全て計っていらっしゃいます。私たちが救いをいただき、信仰を持って主を迎え入れるならば、必ず私たちを信頼して任せて栄光を表してくださるのです。お祈りいたします。天の父様、どうか主への信頼を、私たちがあなたのお取り扱いに従って受けるものとしてください。そして主に信頼してまた今週を歩ませてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。